続いて常任委員会の審査です。各常任委員会を開き、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長が22日の本会議で報告しました。はじめは総務常任委員会です。2年度一般会計補正予算など議案3件について審査しました。審査の過程で補正予算の歳入に計上された財政調整基金繰入れ金の使途や、徴税費の増額理由と納税者である市民に寄り添った適正な税務事務の執行などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第125号、令和2年度盛岡市一般会計補正予算第8号。質問と答弁は次の通りです。付加事務において需要費を増額した理由は、また、税務事務の執行にあたり、納税者である市民の心に寄り添い、ご徴収などにより不快な思いをさせないよう、丁寧な対応を望むが所見は、私県民税の申告相談にあたり、新型コロナ感染予防のためのアクリル板や消毒用アルコール購入費用を計上した。研修の充実に加え、公務員の原点を見つめ直す機会を設け、資質向上に努める。総務常任委員会でした。次は、教育福祉常任委員会です。2年度一般会計補正予算など、議案8件について審査しました。審査の過程で、一人親世帯臨時特別給付金の支給にかかる見通しなどについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、請願2件については、いずれも採択すべきものと決まりました。議案第125号、令和2年度盛岡市一般会計補正予算第8号。質問と答弁は、次の通りです。盛岡市中央公民館施設整備事業にかかる用地取得の詳細は、また、取得予定用地から中央公民館への通路はどのように想定しているか。駐車場用地拡張のため、公民館北東側の国有地を取得する予定である。駐車場はおよそ20台分を整備し、3年7月の供用開始を見込む。駐車場から公民館への通路については、白鳳庵の通用門から入り、庭園内を通るルートを想定している。教育福祉常任委員会でした。続いて、産業環境常任委員会です。2年度一般会計補正予算など、議案5件について審査しました。審査の過程で、地域企業、家賃給付事業の事務スケジュールなどについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また、継続審査中の気候非常事態宣言を求める請願については、採択すべきものと決まりました。議案第143号、令和2年度盛岡市一般会計補正予算第9号。質問と答弁は次の通りです。地域企業家賃給付事業は、支援が必要な事業者に迅速かつ確実に支給する必要があるが、スケジュールと周知方法は、また創業間もない事業者への対応は、2年12月中に募集要項を確定し、3年1月から受付を開始する予定である。要項確定後、速やかに広報誌やホームページで周知する。創業間もない事業者は、直近の比較可能な月の売上で対応し、広く対象となるよう努める。産業環境常任委員会でした。代わって、建設常任委員会です。2年度一般会計補正予算、盛岡バスセンター整備事業の施行に関する実施協定の締結など、議案11件について審査しました。 審査の過程で市営住宅の指定管理者が行う業務の範囲や大田地区土地区画整理事業の進捗状況などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第132号、盛岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例について、質問と答弁は次の通りです。条例改正の前提となる国のガイドラインの改定趣旨は、また条例改正により屋外広告物の設置者に管理義務が課されるが、十分に周知するための取り組みは、平成27年に札幌市で発生した看板落下事故を受け、設置者による管理・点検強化のため改定された。条例改正後に屋外広告業の登録業者へ通知するとともに、屋外広告物の設置許可・更新時に申請者へ文書を送付し、周知に努める。建設常任委員会でした。以上、常任委員会の審査についてお伝えしました。